おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はペンテコステの日という、教会にとっては、今日はとても大切な日なんですね。というのは、今日は教会の誕生日なんです。教会が生まれた日なんですね。イエス様が十字架におかかりになって、亡くなり葬られたのは金曜日ですけれども、で日曜日の朝、3日目の朝によみがえられました。その後40日間にわたって、弟子たちにご自分がよみがえられた、生きているということを お示しになってですね、その弟子たちが見ている中で天に帰られたんですね。でも天に帰られる時に、弟子たちに対してあなた方に私は再び現れると、再び戻ってきてあなた方を助ける、またあなた方に力を与えるので、その力が着せられたならば福音を全世界に伝えるようになるよという約束をなさって天に帰られたんですね。でお帰りになってから1週間でしょうかね、おそらくは弟子たちは集まって祈っておりましたけれども、その祈っている最中に、弟子たちは知らないうちにですね、この自分たちが学んだことのない言葉で話し出して、そしてその騒ぎを聞きつけた人たちが集まって、使徒ペトロがその人たちに対して証しをする、説教をして、その話を聞いた人たちがその日のうちにイエス・キリストを信じてですね、それを機会にこの弟子たちはイエス様のことを世界に伝えていく、そして信じる人たちの群れができていく、そういう意味でこの日は教会の誕生日というふうに言われているわけです。今日は正しい霊に満たされるというタイトルで、このペンテコステの日にちなんだ、しかしまたこのコロサイの信徒への手紙の公開を続けながらお話をしていきたいと思いますが、聖書の箇所はコロサイの信徒への手紙の2章8節から10節までであります。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。お読みいたします。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。そこまででありますが、先々週お話ししたことですけれども、パウロはこのコロサイという町、あるいはその周辺ですね、ラオデキアといわれるその周辺の教会に対して手紙を送っているわけですけれども、ここの教会、その地域の教会にはですね、非常に由々しいというか深刻な問題が起こっておりました。それは、聖書にその言葉はありませんけれども、グノーシスと呼ばれる初代教会を非常に揺るがしたですね、大きな異端的な教えというものがあって、でこのコロサイの教会もその教えに揺さぶられていると、その教えによって信仰を失ってしまったり、あるいは分裂が起こったり混乱するというようなことが起こっていたようなんですね。パウロはそのことを聞きつけて、その教えに対して、その教えに気をつけなさい、それは間違っているんだよ、正しい教えはこうなんだよということをこの手紙に託して送っているわけです。で、グノーシスという言葉は出てこないんですけれども、例えば先生主に読みましたこの4節、2章の4節には巧みな議論と呼ばれています。非常に巧みに組み上げられた、単純ではないものである。でまた 今日読んだ8節には人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事と呼んでるんですね。これは神様から出たものではなくて人間が作り出したもので、しかも虚しい騙し事だと。虚しいというのは結局中身がないということですね。で、一方でパウロはこのコロサイの手紙の中で強調していることは、正しい福音を信じてこの福音によって歩んでいるならば私たちの人生には実りがあると言ってるんですね。もちろん私たちの人格が磨かれていく、また私たちを通してさらに多くの人たちが救われていく、私たちだけではなくて家族や近隣の人たちに対して神様の恵みが伝わっていく、本当の正しい教えは実りがあるんだと。でも間違った教えには実りがないんだ、虚しいものなんだ。でも一方で、この教えはですね、非常に魅力的だって言ってるんですね。人の虜にされないように気をつけなさいって言ってるんです。虜にするって、捕虜って意味なんですけども、この教えは聞く人たちにとってすごく魅力的で、騙されやすい、今流行りの最近オレオレ詐欺って言わないそうです。なんかなりすましですか、なりすまし詐欺っていうんですかね、と言われておるそうですけれども、巧妙にね、昔はオレオレってなんか息子を装って電話かけてきて交通事故したけ金振り込んでくれっていうだけだったそうですけど、今はなんかすごく巧妙にね、なんか銀行の人を装ったかと思うと銀行協会の人が出てきて、さらにはなんかいろんな人が複数で絡んで結局お金取られるというような、まさに巧みに計画されているわけですけれども、このコロサイ教会に流行っていたというか、この教会に強い影響を与えていたグノーシス主義もそのように非常にこの巧みで、そしてこの聞く人にとってはすごく魅力的なものだとだったというんですね。で、これ騙すものだと、虜にされないように気をつけなさいというのは、つまりその教えを聞く人が騙されて心を奪われてしまう、そういうような教えがもうすでにこの初代教会の時にあったというんですね。恐ろしいっちゃ恐ろしいですね。まだ教会始まったばっかりですからね。教会始まってまだ何年も経ってない、何十年というその時代もすでに、イエス・キリストを信じる人たちの心を奪って、ちょっと聞いただけではすごく素敵な、耳障りのいい、なんか魅力的に聞こえるような教えで、でもそれに心を奪われてしまうと信仰を失ってしまう、信仰が骨抜きになってしまうというような教えがあったということなんです。で、パウロはそのことをですね、この今日読んだところでは、その教えの背後に世を支配する霊があるんだって言ってるんですね。たまたまそういう教えが出てきたっていうよりも、もうすでにその教えの背後には、その教えを作って、そして、教会を混乱させ破壊しようとする、そういう、なんていうか、親玉というか、背後で糸を引いてるものがいると言ってるわけです。それは世を支配する霊とこの箇所では書かれています。世を支配する霊ですね。先ほどのもう一回読むと、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい、それは世を支配する霊に従っているんだと。世を支配する霊がこの人の言い伝えに過ぎない哲学、虚しい騙し事を教会に吹き込んで、そして、私たちをつまずかせようとしている。で、ここで世を支配する霊と訳されているこの霊という言葉なんですけれども、実は、意味を捉えるのが難しい言葉ではあるんです。で、新約聖書において霊という言葉は一般的にはですね、ギリシャ語でプニューマと言います。皆さんも聞いたことがあると思うんですね。プニューマっていうですね、今英語でもこれはニューマトロジーとかっていう言葉になっている、その世界にいろんな言語の元になっている言葉なんですけれども、ところがこの8節で使われておりますのは9節になるのかな、 世を支配する霊と訳されている言葉で、プニューマではないんですね。これはですね、ストイケアという言葉なんです。ストイケア、ストイケアとは何だろう、ね、なんかどっかの北欧のスーパーみたいなですけどね、なんか広島にできるんじゃないかって言って全然関係なかったです、すいません、もうそう言うとともうイケアのことしか頭に入らなくなっちゃうんですが、まあ、ストイケアっていう言葉を、まあ、パウロはあえて使ってるんですね。でこのストイケアっていう言葉はもともとはここにも書いてあるんですけど、世界の基本元素や基本原理を表す言葉なんです。で当時ギリシャの、まあ、ローマ時代ですけれども、この思想的にはっていうか、ものの考え方は非常にギリシャ的な時代なんですけれども、そのギリシャのものの考え方では、世界は4つの元素からなっていると、水と火と土と何かだったかな、4つあると。でその、まあ、目に見える元素の周りには目に見えない元素があってですね、この目に見えない元素によって目に見える元素が影響されているみたいなことはギリシャのものの考え方の中にあったんですね。でストイケアという言葉は、この目に見える元素であると同時に、この目に見えない元素も表しているということが言われています。一方ではこのストイケアという言葉は、新改訳聖書ではこれは幼稚な教えと訳されているんですけども、非常に原理的なものというような意味でも使われています。で新共同訳聖書では霊と訳して、シンプルに霊と訳しているんですけれども、英語の聖書もこれは2つに分かれるところなんですけどね、プリンシプルと訳すものとスピリットと訳すものがあるんですが、新共同訳聖書は霊と訳しておりますが、まあ、ごちゃごちゃ言っておりますけれども、で、まあ、パウロはおそらくここでストイケアという言葉を使ったのはですね、単にこの世の霊ということじゃなくて、この世を支配している原理っていうような意味でですね、よりこう、強い意志を持つものっていうようなことで、ストイキアっていう言葉を使ってるんじゃないかなと、私は思いますし、まあ、そういうふうに説明している仲介書がいくつかありました。だからこの世の霊っていうふうに言ってるところもたくさんあるんです。この例えばここに書いてあるテモテのところなんかは、この世の霊とか悪霊とか使ってるんですけども、ここではパウロはよりこう、まあ、哲学的な言葉を使って、つまり、まあ、簡単に言えばコロサイ教会に、まあ、当時、流行っていたというか、コロサイ教会に影響を与えたグノーシスの教えは、その教えを生み出している、まあ、目に見えない原理というか、目に見えない力みたいなものがそこにあって、それがすごく強く影響しているなと、まあ、そのあたりのことを少し強調する意味でですね、この言葉を使ったんじゃないかなと思うんですね。まあ、目に見えない霊の世界にも、目に見える世界と同じようにさまざまな霊の力が働いているんだよと、霊の原理があって、その原理の一つの表れとしてグノーシスがあったりするんだね、だと言っているように思います。で、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、例えばテモテの手紙の中でパウロはですね、終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ信仰から脱落する者がいますと言ってます。この世の終わりに向かう時に、私たちの信仰を奪って脱落させるために、いろんなその惑わす霊、惑わす教え、そういうものが働いてくると、だから気をつけなさいと言っています。より活発になると、まあ、おそらく今はもうパウロの時代から比べははるかにですね、この週末に近づいているわけですから、もう惑わす霊や悪霊はですね、今一番一生懸命、やってます大変です。彼らもね、なんとか惑わそう、つまずかせよう、誘惑しようとしてですね、皆さんの信仰を骨抜きにしようと思ってですね、いろいろこうアプローチしてきてるんですね。でもその方法は、お前教会なんか行ったらえらい後悔するぞとか、教会なんかやめてしまえっていう形じゃないんです、逆なんですね、まあ教会もいいけどもっとこっちがいいんじゃないのとか、こういうちょっと堀川先生の言うことは時々ちょっと厳しすぎるんじゃない、もうちょっと適当でいいんじゃないとか、 なんかこの、まあ、ここに言ってちょっとすいませんね、あの変な例しか思い浮かばなくて、あの虜にするとか騙すとかですね、そのまあ聖書にはこの悪霊とかサタンとかって言われる存在が常に描かれてるんですけども、常にやっぱりその私もいつも言ってますけれども、こう敵対してくるんじゃなくて横から支えてくるものなんですね。そうやってこうつまずかせるというか、気がついたら脇道にそれてしまうような、例えば聖書はモーセの十戒に代表されるようにやっていいこととやっていないいけないことはきちっと記されている。さらにイエス様はそれに超える形で三条の水訓などで私たちが高い倫理観を持ち道徳観を持ち生活をきちっとするように、パウロもそのことを繰り返しこの後でも言ってるんですけれども、でもこの騙す霊たち、この世のを支配する霊たちは、いやまあ少々いいじゃないかと、だこの国の今の状況はまさにそんな感じですよね。性的な倫理がもう本当にもう大敗して、もう自由じゃないかと、何でもありじゃないかと、儲かれば何でもいいじゃないかと、その時に幸せならそれでいいじゃないかと、これまさにですねグノーシスなんですね。グノーシスの中でも特にその快楽主義と言われる人たちは、前にもお話しましたけれども、霊は善で肉は悪だと。肉は悪なんだから、どんなに頑張ったって悪なんだから、いいことやってもしょうがないんだっていうんですね。だから私たちが真面目にきちっと聖書の教えに従って生きようと思うものに対して、いやいやまあこれぐらいはいいんじゃない、これぐらいはいいんじゃないって言って、少しずつこの、私たちの持つべき正しい規範というか、そういうものを奪っていってしまう。世の終わりにはそういうことが盛んに行われるので、私たちは気をつけなきゃいけないということを、まあ、パウロはここで言ってるわけです。世を支配する霊というですね、なんかまあ我々霊というとですね、皆さんどう思われるかもしれませんけれども、まあ目に見えないなんか変なもんで、なんかドロドロしてるんやなんかようわからんような、なんかそういうですね、得体の知らないものだから、なんかこんな大きな声しゃべることじゃないんじゃないかと、思われるかもしれませんが、でも聖書において霊というのは最も大切なものなんですね。神様は人間をお作りになった時に、この地の塵からお作りになって、最後に神様の霊を吹き込まれて人間は生きるものになったと書いてあるんです。私たちが生きている、私たちが自覚している、存在しているその根源は霊なんですね。物質はあくまでも、形を作っているだけです。日本人はね、霊が、でも一方で霊が大好きですから、真剣には絶対議論しないんです。真剣に霊の話はしないんですよ。霊の話はね、曖昧なんです。常に曖昧なんですけども、なぜ曖昧かというと、日本人はね、一方で進化論者ですよね。進化論で全てのものは、人間も進化して、この間なんかインターネットで面白い風刺的な絵があったんですけど、こう猿からなんか原人になって人間になるんですけど、人間がどんどん太って豚みたいになって、で次は最後豚になるっていうドキッとしたんですけどね。まあそれはそれとして、全てのものはその物質がくっついて変化してできたんだと。進化論っていうのはイクオール唯物論なんです。皆さん唯物論分かりますよね。全てのものは物なんだと、物質なんだと。進化論者は、ね、唯物論者なんですよ。でも唯物論は霊なんて全く関係ないですよね。唯物論は物しかないんだから。だから死者の霊も、パワースポットもスピリチュアルも、まあちゃんちゃらおかしいですよ、唯物論者にとっては。ところが進化論者である日本人は一方で霊が大好きなんですよ。めっちゃおかしいですよこれ、ね、一生懸命パワースポット回りしてる人に、あなた進化論信じてますか。はい、もちろん信じてますよ。進化論信じたらね、パワースポットなんかおかしいと思うんだけど、いやいやそれは先生いいんですよ、それはそれですよっていうですね、この曖昧もことした感じが好きですね、割り切らないんですね。割 割り切らない。でも日本人は霊を大切にします、ね、死んだ人は霊になって、死者の霊はですね、このあの世に行くので、あの世の幸せを願って供養するんですね。でもそれは一方でたたりを恐れてますね。化けて出るなと、悪いことしてくれるなと。悪いことするわけないじゃないですか。百歩譲って先祖が霊になったとしてですね、私いつも言ってますけども、自分の子孫に悪いことなんかするわけがないですよ。私が霊になって自分の子孫を苦しめませんよ。いくら私が変な死に方しようが何しようがね、俺は変な死に方したけども、お前は幸せになってほしいっていうのが先祖の霊じゃないですか。だけどそんな当たり前のことがわからないんですよ。なんかあったらあんたの先祖が呪ってるとかってですね、そんな先祖いりませんってですねそんなんなら先祖いりませんって。でもそう言われると信じちゃう。なぜかというとですね、大切な問題は解決しないというのが日本人の、これが一番大切な、というか一番その原理なんですよ。日本人の原理、大切なものははっきりさせないんですそうでしょ。一番肝心な話ははっきりさせないんです。なんとなく、ね、いいじゃないそれ、ね、まあ、そういう国の成り立ちでもありますけれども、なぜ今パワースポットなのか、わけわかんないですね。この一方でロボットが出てきたりして、科学万能の時代なのにね。でもおそらく科学が進めば進むほど、そういう霊的なことに対するあのなんか一方で不安が出てくるんでしょうね。ものだものだ言ってる一方で、やっぱりなんか霊もあるんじゃないかとか、霊をいい加減にないがしろにするとまずいんじゃないかみたいな気持ちがどっかに生まれてくるんじゃないですかね。でまさにですね、そういう特に日本に限って言えば、このあらゆることを曖昧にして、きちっと答えを出さずに、でもなんか結局は自分の利益が出ればいい、幸せであればいいというような、非常に自己中心的な、そういう考えを作り出しているのが世を支配する霊ですよ。だから知らないうちに世を支配する霊に支配されちゃったんです。でも自分たちはそんなの支配されてるとは思ってないんです。いやいや、私は支配なんかされても、私は自由です、私は自分の考えで生きてます、私のはちゃんと判断してますなと思ってますが、実はそうじゃないんですね。世を支配する霊の恐ろしさってのはそういうところにあるんです。自分でなかなか気づくことがない。だからそこに対抗するとかね、対決するというのがまあ難しいわけですけれども、ちょっと霊の話をしましたが、パウロは先ほどのところでですね、この世を支配する、私たちは世を支配する霊に支配されるのではなくて、キリストの霊に満たされなさいと言ってるんですね。あなた方はキリストにおいて満たされるでいるのです。世を支配する霊に満たされ、世を支配する霊に支配されるんじゃなくて、キリストの霊に支配されなさい、満たされなさいと言っています。そもそもイエス・キリストという方は、人の姿をお取りになった時に、満ちあふれる神性が余すところなく見える形をとって宿っていたと。まあ本当に短い時間でしたけれども、イエス様という人の姿を取られてこの地を歩まれたあの姿というのは、このまさに神の霊が満ちたら人間はああなるという模範なわけですね。神の霊が、神性という言葉を使っています、神の属性、神らしさというか、まさに神の霊ですね。神の霊が満ちたら人間はああなるんだ。だからイエス様を私たちが見るときに、イエス様について学ぶときに、私たちが神の霊に満たされたらああなることができるんだっていう見本を見ることができるわけです。余すところなく満ちあふれると、イエス様のような暮らしになるんです。イエス様のように私たちが暮らしてないということは、まだ余すところは満たされてない、まだいっぱい余ってるということですけれども、もう病人を見たらほっとけない、どんなにもうひどい姿であってもその人を抱きかかえてですね、もう一緒に苦しむ、差別されているといえば一緒に飯を食ってやる、 ね、死んだといえば涙を流してどんな人でも助けてやろうとする、腹が減ってるといえばこの先生お話しましたけど、ね、勝手についてきただけなのにお腹いっぱいにしてやる、最後の最後は人間が一番苦しんでいる罪のために自ら十字架にかかって死ぬと、これが満ちあふれる神聖があり余すところな形を取った人の姿ですよ。私たちはそのキリストに満たされなさいと、満たされているんだと。何度もお話してますけど、パウロが一番好きな表現ですね、エンクリスト、キリストに包まれている、まあ、ここでは満たされてと訳せますけれども、キリストに包まれている、キリストが私たちを包んでいてくださるのであるならば、私たちはこの世を支配する霊を恐れる必要はないと。そしてイエス・キリストの霊に包まれた人たちがこの教会をスタートさせたんですね。昔にもお話しましたけれども、このペンテコステの日、ペンテコステっていうのは50という意味です。ペンテコステって50という意味で、ユダヤ教のお正月から数えて50日目って意味なんです。なぜ50日が重要かというと、 7×7 が49なんですね。7というのはユダヤ教において完全数ですから、1週間で 7×7 は49でしょ、その次が50なんです。で、年で数えて50年目っていうのはヨベルの年といってですね、この全てを解放する年なんですね。で、この五旬祭というのはお正月から数えて50日目で、これは収穫のお祭りでもあるんですけれども、神様が、全ての私たちの報いに応えてくださるということを感謝する日なんです。で、まさにこの日を選んで、イエス様はすでに天に帰られましたけれども、霊としてですね、まさに清い霊として弟子たちの上に下って、その結果弟子たちは自分たちの知らない言葉で話し出して、そして自分たちの命も奪われるんじゃないかといって戦々恐々として恐れていたのに、その日を境にですね、全く作り変えられて、死を恐れず世界にキリストの福音を伝えていくようになったんですね。それは彼らがキリストに包まれたからなんです。何か特別10日間の集中講義を受けて研修を受けたからそうなったわけではありません。ね、どれだけ一生懸命勉強したからといって喜んで死にに行く人はおりませんわ。まさにこれはキリストの霊が弟子たちに臨んで起こったことなんですね。パウロが言ってるのはそういうことです。私たちは世を支配する霊によって取り巻かれていて、そしてそこからさまざまな間違った教えが私たちのところに届けられて、誘惑される、虜にされる、本当に気をつけなければ足を救われてしまうよと。全ての教えとか思想の背後にはですね、私たちを束縛し、私たちを混乱させようとする意図があるんです。これは覚えてなきゃいけないことですね。ただなんか流行ってるっていうものは世界のどこにもないんです。必ずこの背後には世を支配する例があるんです。今この世界を支配している一番大きな原理は何かというと金ですからね。金さえあれば大丈夫だという、それもこの世を支配する霊によって私たちはそう吹き込まれてるんですから。全ての教えや思想の背後には意図があるということを悟らなきゃいけない。一方で正しい霊に満たされなきゃいけない。間違った霊に支配される前に正しい霊に包まれなきゃいけません。エンクリストだと、キリストに、キリストの霊に満たされなさい。キリストの霊に満たされるために私たちは何をすべきかというと、常にキリストを心の王座に迎えることです。私たちの心の中心に自分自身じゃなくてイエス・キリストにいてもらうと。私の人生の中心は何かというと、私じゃなくてキリストなんだと。キリストの栄光が表されるように、イエス・キリストの皆が崇められるように、イエス・キリストが少しでも人々に伝わるように、キリストの香りが放たれるように、キリストが私の心の中心にいていただく。そして祈りの中で常にキリストと会話をし、またキリストの教えを学んでそれに従っていくと、そのことによって私たちはキリストに包まれていくわけですね。もしキリストに包まれていれば、キリストは全ての支配や権威の頭ですから、 パウロはっきり言ってます。キリストは全ての支配や権威の頭ですから、どんだけこの世の霊が束になってかかってこようとですね、イエス・キリストには全く歯が立たないわけですから、何も恐れる必要はないんですね。皆さん、お化け怖がってませんよね。大丈夫ですよね、イエス様が一緒に行ってくださるんだったらね、どこでも喜んで、どんなに怖いところだろうがですね、こう恐れる必要ないし、まあ別に怖いところの話じゃないんですけど、この世界で私たちが生きていくためには一番やっぱり安全なのはですね、正しい霊に包まれているということです。正しい霊、つまりイエス・キリストの霊に常に支配されている。支配されるっていうのは時々利用するということじゃないんですよ、ね、困った時にイエス様ってちょっと来てっていうんじゃダメなんですから、いつもいてもらわないとダメです。そうじゃないと、ちょっとイエス様留守してる間に他のものがいろいろ言ってきますから、ちょっとこっちがいいよ、こっちの方が楽しそうだよ、幸せになるよ、いいことあるよってですね、それはそれは巧みに私たちにささやかけてきますので、正しい霊、キリストの霊に私たち満たされ包まれているということが一番安全です。お祈りしましょう。天の父様、今日は教会が誕生した日、聖霊が、キリストの霊が全ての弟子に臨んだ日であります。そして今も変わりなくイエス・キリストを信じる者に、目には見えませんけれどもイエス様はおいでくださっている。私たちが心を開くならば、私たちの心の内に入ってくださって私たちを守ってくださる方でありますから、感謝をいたします。この世の霊がさまざまな方法で私たちをつまずかせようとしています。すでにその策略がさまざまな形で私たちの周りにはびこっています。主よ、どうぞ私たちの霊の目を開いて、本当に純粋で正しい信仰を守り通すことができるように、そのために何よりもイエス様に包まれ、イエス・キリストの霊に私たちが満たされるものとなりますように。今この世界は本当に混乱しています。ねじ曲げられ、正しいことのわからなくなっているこの時代ですが、まさにそれはパウロが予言したように、この終末の印であります。今こそ私たちはイエス様を本当にどんな時にも私たちの人生の中心に据えて、キリストに満たされて日々を歩むことができるように与えられるとしております1週間、そしてこれからの生涯のすべての日において、このことが常に実現してまいりますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。アレルヤ、感謝いたします。どうぞ主を、一人一人のうちに主の御霊が、キリストの霊が豊かに働いて、本当にイエス様の力に満たしてくださるようにお願いいたします。アーメン。